今日は創世記3章のところから神様の言葉を共に学びたいと思います。この創世記の3章には大変悲しいことが記されています。悲しい出来事が、それは神がお作りになった最初の人間、私たちの先祖であるアダムとエバが神の前に逆らうという大変大きな罪を犯すわけです。そのことが記されているこの創世記の3章、お開きいただいて、特に今日私たちはその中でも15節の御言葉をご一緒に学びたいと思います。この創世記の3章の14節のところから、罪を犯した者たちに、また誘惑をなした者たちに対する神の呪いの言葉が記されています。蛇に対して、そして蛇を用いたサタンに対して、そしてアダムとエバに対する呪いの言葉です。必ず罪にはその結果が伴います。そのことを私たちはこの中でも教えられるわけです。この3章の15節をご覧いただきますと、こんなふうに御言葉が私たちに教えます。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。私たちが今からこの御言葉を学んでいくわけです。というのは、この御言葉はこのような悲しい出来事の中にあっても、神様の素晴らしい約束を私たちに与えてくれているからです。で、この御言葉を私たちが学ぶ前に、我々はここで神が呪われたこのサタンという存在について次のことを知っておくことが必要です。まず、聖書の中にこのサタンという言葉は52回出てきます。サタンという言葉は敵対するものとか反対するものという、そういう意味を持っています。誰に敵対するのか明らかです。神に敵対するもの、神に反対するもの、それがサタンです。神の働きに反対するんです。神の働きに逆らい続けていくわけです。このサタン、神様がお作りになったものの中で最も美しく完全なものであったと言われます。素晴らしかったこのサタンが神に逆らうという大きな罪を犯すわけです。その罪に関してイザヤが私たちに次のようなことを教えてくれています。イザヤ書の14章をお開きいただくと、そこにサタン自身の罪であろうと言われているその聖書の箇所が出てきます。イザヤ書の14章の12節のところから14節までですが、こんなふうにあります。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。まずこの12節のところを見ていただきますと、この人物のことを明けの赤、この人物のことを暁の子、明けの明星というふうに呼んでいます。この明けの明星、この言葉をラテン語で言うならばルシファーと言います。これがサタンの堕落前の名前です。ルシファーです。で、このルシファーの罪がこの13節と14節のところに出てくるわけです。で、皆さんにぜひ注目いただきたいのは、この13節と14節のところ、繰り返し私という言葉が出てきます。彼が考えたことは神のことではありませんでした。被造物ですから、当然創造主なる神のことを考えて歩むべきところが、彼は神のことではなくて自分のことを考えました。そのことがこの13節と14節のところに出てきます。残念ながらその日本語の聖書では非常に明確には記されていないんですが、見てください。 まず13節のところで、あなたは心の中で言った。その後、私は天に昇ろう。これが最初の私です。私は天に昇ろうって、どういうことだって、神と同じ存在になろうと彼が願ったんです。それがサタンの最初の罪です。神と同じ存在になろうとした。それがこの13節の初めに出てきます。2つ目はこの13節の次です。神の星々の遥か上にとありますが、ここには実は私がというふうに記されています。ですから私が神の星々の遥か上に私の王座を上げと。この星々っていうのは天使たちの話です。ですからルシファーはこれまで神様からの命令を天使たちに伝えるという働きをしてたんです。しかしこの時から彼は神様の命令を伝えるんではなくて、自分の命令を伝える、自分の思い通りに天使たちを支配しようとするわけです。3つ目はその後です。北の果てにあると記されています。ここも最初に私はという言葉が出てきます。私は北の果てにある会合の山に座ろうって。で、この会合の山というのは神様の支配の中心を示す言葉です。神様の支配のその中心です。ルシファーがしようとしたことは、神様からその支配権を奪って自分が全てのものを支配しようとした。このような罪を彼は犯すわけです。そして4つ目に14節のところに出てきます。密運のとあります。ここにも私はと記されています。私は密運の頂に登りと。この密運というのも比喩的に使われている言葉です。で、この雲というのは旧約聖書の中では神様の栄光に関連して使われています。ですから何を彼が望んだかというと、ルシファーは神以上の栄光を求めたんです。そして第5番目に14節の終わりに、糸を高き方のようにとあります。ここにも私は糸を高き方のようになろうと、このように彼は願ったわけです。神のようになろうと彼が願うんです。当然彼は神の力や権威というものを認めてました。神が一人であることも知ってます。彼がしたことはその権威に服従しないで、創造主なる神様の権威に服従しないで、それを自分自身のものにしようとしたんです。ルシファーはこの創造主なる神に代わって自分自身を神にしようとした。神になろうとしたんです。だから彼は偽りの神なんです。そしてありとあらゆる崇拝の対象の背後にいるのはこの偽りの神です。彼の目的は誠の神でないものを崇拝するようにと人々を惑わし続けるわけです。で、このサタンが望んでいること、彼の野望はどういうものなのか。彼は創造主ではなく、私たちと同じように被造物でありながら、自らを創造主とするという非常に恐ろしい罪を犯したわけです。彼が神として君臨していくためには、多くの者が彼に従うようになることを当然願うわけであって、それで彼は天使たちの間にも、そして人々の間にも誘惑をなすわけです。天使たちをも彼は惑わしました。このサタンが罪を犯したために天から追放されるときに、天使たちの3分の1を率いていったと、言葉を教えます。天使たちの3分の1。どれだけの数なのか私たちには正直わかりません。ただ、言葉がこんなふうに大変な数だということを私たちに示してくれています。ヘブル人の手紙の12章の22節の中には、無数の御使いたちというふうにあります。 無数の御使いたち、黙示録の5章の11節にも多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であったというふうに記されています。少なくとも大変な数の天使たちが存在する、そういうことです。詩編の68編の17節の中にも、神の戦車は幾千万と数知れずというふうに記されています。ですから結論ははっきりした数はわからないということです。ただ分かっていることは、非常にたくさんの数、たくさんの天使たちが存在するというんです。で、この天使たちの中に、堕落した天使たち、無数の堕落した天使たち、彼らのことを悪霊と言いますけれども、そういった無数の天使たちと、そして堕落していない清い天使たちとが存在するわけです。で、この清い天使たちは今も神と共にいて、そして作られた時の目的を果たしています。神に仕えているわけです。でも堕落した天使たちはというと、彼らは彼らの主人であるサタンの目的を果たすために彼らは働いています。確かにサタンは天使たちの間に働き、彼らを惑わしたわけです。3分の1が彼に従った。で、当然その働きというのは私人間の間にもなされたわけです。サタンはこのアダムとエヴァを誘惑して神に逆らわせ、そして自分に従う存在となることを考え、そして誘惑をしたわけです。そして皆さんもよくご存知のように、彼らは創造主なる神の代わりにこの偽りの神であるサタンに従うという大きな罪を犯すわけです。その結果、見てください、我々一人一人。我々は生まれながらにこのサタンに従う者として生まれ、そして生き、最後にはサタンに約束された永遠の裁きを共有する者となりました。私たちがこの日々生まれてから、我々がやっていることはすべてサタンを喜ばせることです。残念ながら生まれながらの人間は神を喜ばせることはできません。私たちは罪に罪を重ね、そして私たちの主人であるサタンを喜ばせてきたんです。そしてその結果、私たちはサタンに約束された永遠の裁き、地獄を共有するものとなってしまったんです。ちょっと考えていただけます？こうして今私たちが見ているこの創世記の3章のところで、サタンがアダムとエヴァを誘惑します。そして彼らがその誘惑に負けて罪を犯しました。その時サタンはどんなことを思ったでしょう？多くの天使たちを惑わし、彼らを堕落させ、そしてこの最初の人類、我々の先祖であるこのアダムとエヴァを誘惑し、彼らを罪へと、罪を犯すようにと導いていった。そして実際に彼らがその選択をして罪を犯したときに、おそらくサタンは歓喜の声を上げたに違いありません。やったと。天使たちも、そしてこれで人間も、私に仕え、私を敬う者になった。彼らは私を神として崇拝し、私に従う者になった。間違いなくサタンは勝ち誇ったに違いありません。その時です。その時に主なる神はサタンに対してこんなことをおっしゃったんです。この創世記の3章です、15節です。主なる神がおっしゃったことは、サタンの野望が打ち砕かれることを予言するんです。サタンの奴隷として永遠の滅びに向かい、そして逃れる術がなかった我々人間のために、主は救いの希望をここに記してくださっているんです。この創世記の3章の15節、 今一度見ていただきたいと思います。この最初のところに主は救いの約束を与えました。この15節の後半のところでは救世主の約束を与えています。救いの約束を与え、そして救世主の約束をこの15節の中で主は与えておられる。もう一度この15節の始めを見ていただきます。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を送って。少なくとも我々今読んで分かったことは、敵意の話がされています。敵意が約束されています。しかもその敵意は主なる神ご自身が置かれるんだというふうに言われました。敵意って何なんですか？憎悪であったり憎しみであります。対立でもあります。神様はそういったものをある人々の間に置くんだと言われるんです。その人々は一体誰なのか見てくださいます。その敵意の対象としてここに記されているのは、お前と女、お前の子孫と女の子孫と、このように記されています。この間に敵意が置かれるって言ったんです。このお前って一体誰なんですか？サタンです。サタンと女の間にです。間違いなくここで言われているこの女というのは罪を犯したエヴァの話です。ですから罪を犯してそれが明らかになって、神様が彼らにその呪いをお話になるときに、このサタンに対して主なる神がおっしゃったのは、お前とそしてこの女エヴァの間に私は敵意を送っていたんです。しかしよく考えてみましたね皆さん、このエヴァはたった今神に逆らってサタンに従う選択をしたんです。彼女は神の言葉よりもサタンの言葉を信じたんです。彼女は神様の御心よりも自分の意思を優先し、それに従ったんです。悲しいことに、サタンは数々の祝福を約束しました。私の言う通りにすれば今以上の祝福を得ると約束しました。しかし、彼女はその祝福を得ることはなかった。サタンは3章の7節でこう言っています。5節のところに、それを食べるなら、その木の実を食べるなら、その時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているって。今より素晴らしい祝福があなたに訪れるって言うんです。目が開かれてあなたは神のようになるって。不思議ですよね。創世記の一章を見ると、我々人間は神に似たものとして作られているんです。他の動物とは違うんです。でもこのような言葉を聞いたときに、彼女はその言葉に心を傾けるんです。そしてその木の実を見上げると非常に食べるのに好ましかったとあります。そして皆さんご存知のように7節のところ見たら、2人がこの実を食べるわけです。目が開かれました。じゃあサタンが約束したようにそこに素晴らしい祝福があったのかっていうと、とんでもない。彼らが目が開かれて見たのは何だったかって、自分たちが裸であることを知ったって。2章の25節のところには、神が2人をお作りになったとき2人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。罪のなかったときにはそのような恥ずかしさというものがなかったんです。ところが彼らが神に逆らうことによって、彼らは恥ずかしいという思い、ですから善悪を知る代わりに羞恥心を我々得たんです。不従順なる罪に対するやましさ、罪悪感を我々得たんです。だから彼らは神の前に隠れるんです。また考えてみてください。裸であることに気づくって、何か今までの祝福が全部剥ぎ取られてしまったような感じがしません？だって彼らはこのエデンの園にいたんです。神と共にいつも交わることができたんです。 いつも神様と創造主の神と親しい交わりを持ってたんです。永遠の命を持ってたんです。ところがその罪によってそれは失ったんです。彼は死ぬものとなったんです。興味深いと思いません？サタンは一回も死ぬことを語ってないんです。かえって死なないって言ったんです。今でも変わってません。今でも多くの人々は自分が死ぬ存在だということを考えたくないし、考えないようにしようとしています。だってもし我々がそのことを考えて、そしてひょっとしたら今日が地上における最後かもしれないということを真剣に考えたら、自分の明日に対して、そして永遠に対する備えをなすわけでしょ。聖書が言うように神に合う備えをしなさいというんです。我々はその備えをするはずです。しかし我々は思うんです。まだ死ぬのは先の話だって。まだまだしたいことが山ほどあるって。神を信じるのは、その死の目前になってから。サタンは、私たちが死について考えないようにと働き続きます。確かにこの時もそうでした。ですから今私たちはこういったことを振り返ってみたときに、エヴァもそしてアダムも神に逆らって罪を犯したんです。罪を犯したそのエヴァに、そしてこの誘惑をしたサタンに、神のメッセージがここに記されていました。でもう一回考えてください、娘さん。神がおっしゃったのは、サタンとエヴァの間に敵意を送って。エヴァが罪を犯すことによって、何が起こりました？彼女は、サタンの味方となったわけでしょ？もっと聖書の言葉を使えば、サタンの子供となった。その間には敵意がなくなったんです。その敵意は今度は神との間に置かれたんです。だってイエス・キリストを信じていない、もっと言えば神を信じていない、この救いに預かっていない人々ってのはみんな神の敵です。パウロがローマ書の中で教えてくれているように。はい、ということは、エヴァは罪を犯すまでは神の味方であり、神と親しい交わりがあったんです。罪を犯すことによって神の敵となり、サタンと親しいものになったんです。そうですよね。その誘惑をしたサタンに、主が告げられたことは、私はお前とエヴァの間に敵意を。何を言ってるんですか？エヴァの救いの話を言ってるんです。確かに今罪を犯したけれども、主がおっしゃったことは、エヴァを救うっていうんです。救われることによって、再びエヴァはサタンの敵となり、そして主の味方として、子供として、主との親しい交わりを持つことができる。すごいと思いません？罪を犯して、その呪いを神様がおっしゃってるんです。この後女性に対する苦しみの話が出てきます。しかしその中にあって、主が最初におっしゃったのは、罪を犯したこのエヴァに対して、私は彼女を救うとおっしゃったんです。神はこのエヴァに対してこのような約束をなさったんです。彼女を救うって。ここに敵意を置くっていう言葉があって、この置くっていう言葉を使っています。敵意を置くっていうことは、これまでの関係と違った関係が生まれるという話です。敵意がなかったところに敵意が置かれるんです。サタンと敵対していなかったものの間に敵意が置かれるんです。サタンとの関係が変わるんです。エヴァは救われるんだって。このエヴァは救われるんだって。そのことを主はこのサタンに告げるんです。これで全人類は私のものになった。全人類は皆私に従うんだと、そう勝ち誇っていたサタンに対して神がおっしゃったことは、違うサタンって、とんでもないって、まず私はこのエヴァを救うって、そして再びあなたに敵対するものと彼女をするって、 そんな約束をまず神様は最初におっしゃったんです。で次に出てくるのはサタンの子孫と女の子孫と出てきます。サタンの子孫誰なんですか。サタンは私たち人間と同じように子供を産んでいくんでしょうか。産みません。じゃあ何の話をしてるんでしょう。イエス様がイエスを信じたと口で告白した人たち、口では告白していながら実は救われていなかった者たちに対してこんなことをおっしゃっています。ヨハネの8章の中に出てきます。44節、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っています。あなた方の父の欲望を成し遂げたい、そういうふうに願っているって。つまりイエス様がここでこの人々におっしゃったのは、あなたたちは信じてると言ってるけど実はそうじゃないって、あなたたちの父は悪魔だ、サタンだって。ということは確かに彼らはサタンの子供たちです。その話をしているんです。つまり主はここでおっしゃったんです。これから人類の歴史を見ていくときに二つのグループに分かれるんだと言うんです。ある人々はサタンを信じ、サタンを愛し、サタンに従い続けている人々です。それをサタンの子孫と言っているんだ。これしかし同時にある人々はこのエヴァと同じように神を信じ、この救いに預かった人々なんです。だからその人々のことを女の子孫と言ったんです。救われていない人々、神に逆らっている神の敵と、神を信じ神様の味方となった神の子供となった人々、その区別をここで述べているんです。サタンの子供たちと神の子供たちが存在するんです。どちらかだって言うんです。どちらかだって。そしてその間には必ずある種の対立があるって。悲しいことに私たちが人々を憎むんでなくても、残念ながら私たちが人々から憎まれたりします。皆さんが熱心に信仰の歩みをしようとすればするほど、イエス様に従って御言葉に従っていこうとすればするほど、皆さんを歓迎しない人々がいます。その話をしているんです。サタンを愛してサタンに喜んで従っている者たちは神を憎む者たちです。神を憎むだけじゃない、神を信じるあなたや私のことを憎む、そのことを言われたんです。ですからサタンはこれから全人類が私に従う、神はおっしゃった違うって、私は私を信じあなたに敵対する者たちをこれからも起こしていくって。そして今我々はそれを見ているんです。私たちの周りにはそうして神の恵みによってこの救いに預かった者たちがいます。すごいと思いません。この創世記の3章のこのところから神様は救いについてお話しなり、まさに救いというのは神の御業であること、神の選びであることを教えていらっしゃるんです。神がエヴァを選んだんです。神がアダムを選んだんです。神があなたを選んでくださったんです。そしてこの救いへと神様が導いてくださったんです。罪を犯して絶望の中にいたでしょう。自分たちの大きな罪が彼らの心を苦しめていたかもしれない。まだまだその全てを知らなかったかもしれない。しかしサタンが言ってきたことが嘘であることが分かり、そして自分たちがその祝福を失ったことに気づいてたこのアダムとエヴァに対して神がおっしゃったことは何かって、あなたたちに救いがあるって。救いの約束をこうしてこの罪を犯した者たちに神様お与えになったんです。二つ目に私たちはこの15節の後半に見るのは、今度は救世主の約束です。救世主が来るんだということの約束がこの中にされています。で15節の後半見ていただきますと、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくってあります。 お気づきになりました？主語が変わってますでしょ。15節の初めは私はお前と女との間にとかってありました。ところが後半からは彼はお前の頭を振り向き出して、お前は彼のかかとに噛みつくんだって。今度は三人称単数の彼という話になっています、はい、この彼って誰のことなんでしょう。この彼は救世主であると御言葉は私たちに言います。主はここでこの救世主の三つの証明をここに挙げてます。救世主とはこういう存在なんだ。そのことを三つ挙げてます。一つ目は救世主は人であるって言います。見てくださいます。この人物は、この彼、この男性は、この女の子孫に生まれてくる存在です。ですから人として生まれてくるんです。エヴァの子孫なんです。そしてこの方は神であるだけじゃない、この方は間違いなく人なんです。二つ目に、この救世主はサタンに勝利するんです。サタンに勝利する。彼はお前の頭を踏み砕きと書いてます。これはサタンが死んでしまうという話ではありません。サタンの持っている力を打ち砕くという話です。彼が持っている力を打ち砕くんだ。そして三つ目のその証拠といいますか、証明は、この救世主は大変な苦しみを受けるということが記されています。かかとに噛みつかれるとあります。お前は彼のかかとに噛みつくと、サタンによって噛みつかれる。あの有名なスポルジョンは、このかかととはこのお方の人間性を言っていると言います。人間性、つまりこの方は人だと言っています。今我々見てきたように。そしてこのかかとに噛みつかれるというのは、このお方が大変な苦しみに遭れるということです。で、実際に私たちがこのイエス様の生涯を振り返ってみたときに、まさにそのことを見ますよね。公の生涯を始められたときに、イエス様40日40夜サタンの攻撃を受けられました。約この3年と数ヶ月の間、公の生涯、ご自分が誰であるかを明らかにされたからのイエス様、大変な迫害をお受けになった。大変な孤独を経験なさった。人の子には枕するところもないとおっしゃった。大変な苦しみがつきものでした。そして最後には、神を知らない者たちによってこのお方は十字架に釘付けにされていきました。確かにこうして見たときに、この創世記の中で教えられている救世主、これは私たちの主イエス・キリストを指しているように思います。これはまた後でもう一度振り返ります。この救世主が大変な苦しみに遭うんだって、そのことは預言者イザヤもそのことを予言していました。よく皆様ご存知のイザヤ書の53章のところに、私たちはそれを見て取ることができます。預言者イザヤはここで約束の救世主について教えます。その救世主は人であることを言っています。53章の2節に、彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育ったって。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。何を言っているのか、私たちと同じ人間だって言うんです。3節から見ていきますと、この救世主が大変な苦しみを経験したことを教えています。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を 尊ばなかった。4節にも誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたんだと。7節を見ていただきますと、彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。大変な苦しみがあったって。しかし、この救世主は、私たち人間に罪の許しをもたらしてくれる。5節ご覧ください。しかし彼は、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたって。救世主が来るって。人としてこの世にお見えになるって。大変な苦しみを経験される。しかしこの救世主は私たちに一番必要な罪の許しをもたらしてくれる。そのようにイザヤが予言しました。そして、パウロはこの来られた救世主についてこんなことを言っています。ちょっとどうぞ一緒に見事を見てください。ガラテビの手紙4章の4節のところ、そこにはこうあります。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。今見てくださいました、ガラテヤの4章の4節の御言葉。パウロが言いたかったことは何かって、パウロが言いたかったのは、この予言が成就したんだということです。予言が成就したって。確かに創世記の中にもありました。イザヤも私たちに教えてくれました、救世主が来るということ。そしてパウロが言いたかったことは、その救世主は来られたんだって。定めの時が来たのだって、神様が定めておられたその時がやってきたって。ご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたものとされた、人として生まれてきたって言うんです。今私たちが見てきたように、人として救世主はこの世に来られた。予言通りにこの方をお見えになったんです。そしてこの主イエスキリストは十字架の上で死なれたことをパウロは教えています。コロサイ人の手紙の2章の中に、イエスキリストが十字架で処刑されたとき、サタンはそれを見て北総院でいたでしょう。これで私の邪魔者はいなくなったって。ところが、この十字架にはこんな計画があったんです。コロサイ人の手紙の2章の14節15節には、いろんな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたって。イエス・キリストの十字架、実はあの十字架というのはあなたや私の身代わりであったって。私たちを訴えている債務証書、つまり我々が罪を犯したがゆえに、その罪に対して請求されている債務証書をイエス・キリストはあの十字架に貼り付けにしたって言うんです。つまりあのイエス・キリストの十字架は罪を犯しているあなたの身代わりであったって言うんです。そして見てください、15節もう一度、すべての支配と権威の武装を解除して晒し者としたって言うんです。この解除したっていう言葉は、武装を完全に剥ぎ取るとか、そういう意味です。つまり戦いに負けたその敵の武器であったり武具を剥ぎ取るときに使われた言葉をここで使うんです。何を言いたかったのか、パウロは主イエス・キリストはサタンや彼に仕える悪霊たち、 彼らのその力を剥ぎ取ったと。主イエスキリストは彼らに完全に勝利されたというんです。彼らの武器を取り除いたというんです。そして晒し者にして凱旋の行列に加えたって。ちょうどパウロがコリント第2の2章で語った勝利の行進、勝利の行列のようです。前回見たようにローマが戦いに勝利したとき、将軍はこのパレードを行いました。そのパレードの中に捕らえた敵がこのパレードの中にもいたわけです。敵の王やその家族、部下、国民が捕虜として鎖につながれて勝利を祝うローマの群衆の中を行進するって、そのありさまをここでパウロは描いているわけです。もう彼らは敵でなくなった。彼らは捕らえられて、その武器が剥がれてしまった。主イエス・キリストはあの十字架によってこのサタンに勝利なさった。そして皆さんもご存知のように、主イエス・キリストがその死からよみがえってくることによって完全とこのサタンに対して勝利をなさったわけです。ローマ人の手紙の16章の中でこんなことをパウロが語っています。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。あなた方の足でサタンを踏み砕いてくださるって、いつの話をしているんでしょう。先の話です。後に主イエスキリストはこのサタンを完全に踏み砕くって、主イエスキリストのよみがえりというのはそのことを明らかにしたんです。主イエスキリストが死からよみがえってくることによって彼はその死に、サタンの力に勝利したんです。そしてその勝利が私たち信じる者に与えられるんです。我々は救世主によってサタンの束縛から、その力から自由を得ました。この救世主によって我々はどうすることもできなかった永遠の死、罪の裁きからの解放を得ることができました。ヘブルの著者はこう言っています。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたって。よろしいでしょうか皆さん。旧約の御言葉は私たちに救世主が生まれるんだということを予言しました。新約の御言葉は私たちに救世主が生まれたことを明らかにしてくれました。我々が待望していた、どうすることもできないこの罪から私たちを救い出してくださる救世主、どうすることもできないこのサタンの力に打ち勝って勝利を私たちに与えてくださる救世主、その方の誕生がもうすでになされたんだとパウロは教えたんです。なぜこの救世主によってこのような勝利が与えられるのか、もう一度イザヤ書のことを思い出してみてください。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イザヤ書の53章の5節です。どうして私たちに勝利が与えられたか、それは今見てきたようにイエス・キリストの十字架はあなたや私の身代わりだったからです。イエス・キリストがあなたの受けるべき裁きを代わって受けてくださったからです。この身代わりの死ゆえに、このイエス・キリストを信じる一人一人に罪の許しが与えられるんです。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしています。彼の打ち傷によって我々は癒されるとあります。イエス・キリストの十字架によって、そしてその死後3日後のよみがえりによって救いは備えられました。そして我々イエス・キリストを信じる者にこの 救いを、この勝利を神は約束してくださったんです。創世記の3章の中で神はこの罪を犯したアダムとエバに救いを約束なさいました。救いは神が与えるものだからです。そして救い主が来るんだということを約束しました。この宣言は勝利を得たと北総園でいたこのサタンに対して、サタンよ、お前は勝利してないって、私がお前の力を打ち砕くって、お前は非造物だって、私が神なんだということを明らかになさったんです。どんなにサタンが強くても、どんなに巧みに人々を惑わして誘惑し続けたとしても、創造主なる神には及びません。この神が最後には勝利を得られるんです。我々に神は希望をくださいました。救いという希望です。罪をもって生まれた私たちに救いという希望を与えてくださった救世主です。この救世主によってどんな罪でも許される、どんな罪人でもその罪が許されて生まれ変わって新しい歩みをなすことができる。神の敵であった私たちが神と和解し、神の子供として生き、そしてサタンの子供であった私たちがサタンの敵として新しい歩みをなすことができる。我々人間に神様は、我々罪人に神様はこのような素晴らしい希望をくださった。そして勝ち誇っていたサタンに神は絶望を突きつけたんです。サタンに勝利はないんです。彼にあるのは永遠の地獄だけなんです。そこにあって彼は永遠の裁きを受けるんです。それが神様によって高らかに宣言されたんです。この救世主はお前の頭を踏み砕くって、この力を完全に打ち破るんだって、どんなにお前が彼に苦しみを与えても私が勝利するんだって、すごいメッセージを神様はこのエデンの園でなさったんです。罪の中にあって、悲しみの中にあった彼らに対して素晴らしい希望のメッセージを主はお与えになったんです。感謝じゃありません皆さん。この約束の救い主は来てくださったんです。そしてこの救いを約束した神がこの救いをあなたにも与えてくださった。だから私たちは高らかにこの救い主の誕生をお祝いするんです。約束の救い主は来てくださった。この方こそが私たちの希望であり、私たちの誇りであります。違いますか、信仰者の皆さん。この方の恵みによって私たちはこの救いに預かったんです。だから私たちは声を高らかにしてこの救い主を褒めたたえ続けることです。声を高らかにしてこの救い主の素晴らしさを伝え続けていくことです。救い主、約束の救い主はあなたを救うために来てくださった。その救い主を心から感謝しましょう。父なる神様、あなたの尊い恵みを私たちは心から感謝します。確かにあなたは私たちをこうして憐れんでくださり、このような素晴らしい救いを与えてくださいました。あなたの子供として私たちは今日を生きることができます。そして今から常しえに生きることができます。与えてくださった救いに感謝をいたします。約束通り送ってくださったその救い主に感謝をいたします。どうぞ先に救われた一人一人、この救いを喜び、救い主に心から感謝し、この素晴らしい救いを述べ伝えるものとして私たちがまた今日から出ていくことができますように。あまりにも多くの人たちが この救いから外れています。この救い主に今も背を向け、救い主の敵として歩んでいます。悲しいだけじゃありません。恐ろしいことです。主よ、どうぞ彼らの目を開いてください。そしてあなたの救いを見て、自分の罪を悔い改めて、この救いを心から受け入れることができるように、あなたが働いてください。そのためにも、先に救われた私たちが、この救いのメッセージを語り続け、また私たちがこの救いを人々の前で行いを持って証しできるように、救いのメッセージを生きるものとしてどうぞ私たちを用いてください。あなたの尊い恵みに感謝をいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。